週のハピリーは、さらば冷えが大きなテーマです。自分が冷え性だと思っている方、まあ、もしかしたらそのためにいろいろ対策をもうすでにしている、治療をしているという方ならば、まあまあまあいいんです。ある意味いいんです。やってるからね、もうね。いや、気づいてないけどあなたもそうかもしれないよ、というところも今日はぜひ話していきたい。この時間は麻布ミューズクリニック名誉院長の渡辺佳子先生をお招きいたしました。佳子先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実は佳子先生は97年に北里研究所で日本で初となる冷え症外来を開設された。
はい。
もう冷えにはずっと向かい合ってこられてるわけですよね。
そうですね。
ではミューズクリニックとしては女性？
はい、女性だけの、
はい
はい、漢方をメインツールとしたクリニックです。
これ漢方であるっていうのは大事なポイントなんですか、先生？
私が、まあ、漢方の専門医ですので、まあ、いろいろあるけれども、診断は内科的な、例えば血液検査であるとか、
はい、
あの尿検査なんかもしますが、あのメインツールに漢方を使って女性のいろんな悩みに応えていこうという、そういうクリニックです。
なるほど。あの、まあ、冷え性という言葉は、はい、今や知らない人はいないと思うんです、日本においても。はいはい、ただ自己判断、自己診断で冷え性、いや冷え性じゃない、って思ってる方が多いと私は思ってるんですが、それはどうですかね、先生。
でもそこが微妙なところで、実は冷え性の定義って、まあ、みんなが、はい、あ、そうだよねっていうところによると、その人が、他の人がさ、あの寒いと感じないような温度の中でも、冷えがあってその冷えが辛いと感じているという自覚症状がメインの診断基準というかなんですよ。
それ難しいですね。
だから私は冷え性だ、私は冷えが辛いって言ったら、まあ、ほぼ冷え性なんですよね。だから逆に冷えを自覚してない人も、女性の半数、男性は9割いるんですけど、
はい、
だから冷えが辛いっていう男性は1割しかいないんですが、まあ、辛いと思ってる人はそれなりに対策もしているし、
はいはい、
まだ良いと、
まだいいですね、
分かってない人が、
ね、一番怖い、
だと思うんですね、特にこの夏は。
そうですね、はい、あの先生、例えばですよ、じゃあ自分は明らかにこれ冷えに、まあ、弱いなと思った時には、はい、一番最初悩むのは誰に相談すればいいんですか、どこに行けばいいんですかだと思うんですけど、そのいわゆる冷え性っていうのは病気なんですか？
あの冷え性っていうのは、今申し上げたように冷えが辛い状態であって、病気じゃないのが前提なので、でも、
なるほどね、
でも冷えを感じるベースに病気が潜んでることって結構あるんですよ、
はい、それですよね、
特に男の人ですよ。
これが怖いとこです。
そうなんです、
はい、
女性は半数も冷えを感じてるんだけど、よく調べると、もちろん女性に多い甲状腺の機能低下症とか、
はいはいはいはい、
それから膠原病とか、そういうものが潜んでる場合があるので、はい、それはかかりつけの内科の先生とか、はい、婦人科の先生に相談してもらいたいんですね、はい、
なるほど。女性の方がある意味行きやすいわけですね。
そうですね、
行き場が分かりやすいというか。
そうですね、
はい、
で男性の場合は、
はい、
まあ、冷えるぐらいじゃん、病院行かないし。
行かないと思う。
病院行って何か異常指摘されたら怖いし。
あの男性の方がそういうとこビビりですか？
そうなんですよ、だから来てくれないんですよ。
なるほど。
私慶応病院でも診察してるんですけど、
はい、
あの漢方で言うと8割以上が女性患者さんなんですよ。
あ、
ですから男の人は深刻にならないと病院まで来てくれないので、
はい、
もし男の人で、はい、この夏は冷えるわとか、特に片足だけ冷えるとか、
その片足だけ冷えるって、その右とか左とか、血管
がもしかしたらね、
はい、
動脈硬化とかで詰まりかけてるとかね、そういう深刻なものも潜んでるかもしれないんですよ。
だからそういえば右足だけやたら冷えるぞとか、まあ、右腕だけなのか、いろんなパーツパーツでちゃんと感じられてるかどうかってことですよね、ある意味ね。
でもね、血管がやっぱり本当に硬くなって、はい、ホースの水がビュって血液をね、はい、まあ、水を出せないように、それが巡らない状態が作られてるとしたら危ないの で、
はい、でね、
まず冷えると思ったら、はい、冷えの原因になってる深刻な病気が潜んでないかどうかは男女ともにチェックしてもらいたいんです、
なるほど。なんか冷えるんだけどということで行っても構わない。
そうです、
もちろんです。むしろその時点で行った方が、はい、まあ、いろんなことを発見しやすいっていう。
そうです。で何もなければ、あ、何もないよ、冷える、うん、じゃあ別にいいんじゃないです。多分普通の先生はおっしゃるので、
極論で言えばそういうことですよね。はいはいはい、はいはい、男性が、その まあ、女性だとよく言われるのは、まあ、その生殖機能というか、子宮内なり、そういうところに、まあ、影響が出やすいから、まあ、わかりやすいですよな。ですよね。男性だとその動脈硬化なりなんで、どういうところに一番影響が出やすくなるんですか？
あの、冷えるっていうと、冷えて血流が悪くなった状態って、
はい、
こう、血流が悪くなるだけじゃなくて、はい、血液は酸素と栄養素を体の隅々に運んで、
そうですよね。
それでその体が必要としたものを使った後の、まあ、老廃物と二酸化炭素を回収してくるっていう新陳代謝を、まあ、受け持ってますよね。
そうですよね。
それがうまくいかないと全身ありとあらゆるところに不調が出るんですよ。
そうか、血が巡らないっていうこと、うん、老廃物も溜まったまんまになるってことだ。
そっかだからその影響が一番出やすいのが、はい、心臓から遠くて中心から外側、
はいはい、
だから皮膚だし髪だし爪、はい、で女性でいうとちょっと気にする美容面っていうのが一番、はいはいはい、この血巡り不良の影響が出やすいんですよ。
あ、だから女性の方が気がつきやすいんだ。
そうです、そうです。
肌の調子がうんぬんとか気にしてるから。
そうそう、ちょっとねとかね。
男性気にしないですよね。乾燥するだの、やれちょっと吹き出物ができたぐらいだと多分気にしないですよね、はい、
ですね。
あとはその一般的に言われる男性の方がなんか汗かきだとか、まあ、多分代謝がいいと思っているので、余計にちょっとしたことに気づいてくれない、
うん、そうですね、まあ、それは事実なんですよ。男性の方が女性より1割筋肉量が多い、はい、その分基礎代謝、代謝は高いんですよ、
はい、
だから熱をいっぱい作り出しているので、うんうんうんうん、男性の方が寒さには強いし暑がりなんですね、
はいはい、
うん、でも冷やし続けてると、はい、男性も実は疲れとか、
はい、
冷えとは関係のないと思っている症状が、はい、冷やしていることが原因で起こっている可能性があるんです。
なるほどね。じゃあ、ある意味男性の方が元々の筋肉量が女性よりも多いんだから、うん、気づいてさえいれば冷え性を改善しやすい体持ってるってことですよね。
そうですね。でも最近の男性って学生の頃は運動してたけど、
はい、
会社入って20キロ太ったとか、それも筋肉で大きくなったわけじゃなくて脂肪で太ったとか、
はい、筋肉が落ちたという、
うん、はい、そういう方はやっぱり冷えやすくなってますよね。
そっか、その分筋肉が落ちた分だけ代謝は落ちるんですもんね。
そうです、そうです。
基礎代謝がね。
そうです、
戻さないといけませんね。
そうです。そうすると生活習慣病、
はい、
糖尿病、高血圧、高脂血症、はい、その果てに動脈硬化、そして冷えっていうパターンで起こってるとまずいですから。
怖
っ
本当日々の生活の中で予防ができるのがある意味冷えですかね、先生。そうやって考えると、
そうです、体質プラス生活習慣なので、うんうん、体質で変えられないところももちろんあるんだけれど、うんうん、大部分のこの生活習慣は変えられますから。
ですよね、
はい、
でその生活習慣のあたりのお話を、はい、この後半で、はい、ぜひ伺いたいと思います、
は
い、
そうしました。
この時間は麻布ミューズクリニック名誉院長の渡辺佳子先生をお招きして、いやいや男性の方が結構気づいてない冷え性多いんだよという話を伺っております。佳子先生、だいぶビビってきました
そうですか
今回なぜこの時期にあえて、まあ、今から本番の夏に入りますよっていう時期に、ぜひ佳子先生にお話を伺いたいということになったかというと、
はい、
まあ、例えば我々も職場、この放送局っていうのは熱を持ってしまう機材が多いの で、
そうですよね、
あえて室温を下げておくという職場なんですね、やっぱり今日のこのためにいろんな街の声を集めた時も、オフィスが冷えるという女性、
ね、
まあ、男性じゃなくて女性でしたが皆さん、多かったんです、これやっぱ夏の冷え性というのは怖いですよね。
そうなんですよ、うん、夏だけ冷えるっていう女性が1割もいて、
夏だけ
だけ
で、ほうほうほう、
まあ、冷え性って冬場のものって思われがちなんですが、
はい、
冬で私冷え性ですっていう人が約半数、はい、で夏も4割いて、
はい、
で今申し上げたように夏だけっていう人が1割もいるんですよ。
これ夏だけっていうのは明らかにその、まあ、室内環境というかそれですよね。
そうですね、夏の体ってこの暑さに適応するために、
はい、
冬に比べて代謝が約1割低くて、
はい、
で快適だなって感じる温度が約3度高くなってるんですよ。
そうなんだ。
そんな夏の体を冷房でガーって冷やすんで、
はい、はいはい、寒いだろう、寒いだろうってことですよね。
そうです。スーパーなんてもう冷凍食品の売り場の前なんてね、すごい寒いですよね。
はい。
その上外は暑い、中は寒いっていうこの温度差、うんうん、 はい、で自律神経がおかしくなっちゃうんですね。
あ、なるほどね、うん、他の季節とは違う過酷な状況にあるってことですよね。
現代病的な側面が大きいんですよ、
はいはいはい、快適にしようとすればするほど、はい、いわゆるその人間の本能としての体の不調が出てくるってことだ。
もともと持ってる適応力を、はい、まあ、逆にこう痛めつけてるみたいな形になっちゃうんで、
あ、これいかんですね。
そうですね
快適に使用しようとするがゆえに弱っていくっていう、
は
い、
そうですね、まあ、一方で熱中症も問題ですから、はい、適度な冷房は必要なんですけど、うん、そうですね、やはり過剰な冷房はね、はい、体にとってはものすごくストレスです。
そうやって考えると、はい、まあ外と中の気温差が激しい、はい、これに対応しなきゃいけないのはどちらかというと、まあ、ちょっと一括りにはできないですけど、外回りのお仕事をされている方が多い男性のような気もするんですけど、
あ、そうですね、
外から帰ってくる男性社員よりはやっぱりずっと中にいる女性社員の方が辛いって言いますよね。
そうですね、うん、まあ、もちろん温度差も、まあ、ものすごく大きいんですけど、はい、男性の場合はその外から帰ってきて、はあ、涼しくて気持ちいいっていう温度になってるオフィスが快適なわけですよね。
そういうことですね、う
ん、は
い、
でまた外に行く、はい、しばしの休息に使われる快適な温度が、はい、女性にとってはずっといる環境ですから、はい、やはり女性により大きなダメージがあるということですね、う
ん、これまあ男性女性と分かれるよりは、はい、分けるよりはその、オフィスという環境を整えるのであれば、うん、どういうことに気をつけるべきですか。例えば
そうですね、今あの電車の弱冷房車じゃないですけど、はいはいはいはい、設定温度を高くするという動きが、まあ、少しずつ出てますよね、うんうん、はい、あのそのようにしていただくことと、うん、どうしても男性は特に営業の外回りの方は、うん、背広に、はい、ワイシャツ、まあ、はいはい、ネクタイはクールビズでなくなってきてるって言っても長ズボンに靴下、
はい、
なのに制服の女性はミニスカートに半袖、服装の違いまであるんですよ。
靴下も履いてない方もいらっしゃいますもんね。パンプスなりサンダルなり、
そうですね、
楽ちんだから、
だから服装の違いもあるので、まあ、そこは女性は私服になるときとかオフィスでこっそりちょっとハイソックスを履くとか、
はいはいはい、
まあ、回路を使うとか膝掛けを使うとか、はい、防御していかないとやはり冷房にはね耐えられませんよね。
あの私のいとこの奥さんが事務職で、あの真夏でも職場にタイツを置いてあるって言ってました。
そうですよね、
そういえば、あの普段はもちろん、まあね、楽ちんな格好で行くんですけど、職場に行くとタイツ履いて
一
日過ごすって。
そうですよね、私なんかも、うんうんうん、あのクリニックで過ごすときは大体そんな感じですね、は
い、あ、やっぱそうなんですね、はい、まあ、職場制服なら制服なりにそこにプラスできる何かを、
そうですね、
常備しておく、はい、私服ならば、私服なりにそれに対応したことを、
そう、温度差に適応しなきゃいけないので、はい、重ね着をしといて暑いときは汗をかかないように脱ぐ、うんうん、
はい、
で寒い時は着る、うんうんうん、汗って体の中の熱を外に逃がす手段なので、はい、それだけエネルギーをあの失うことになるんです ね、
そうですね、
ですから冷えと疲れってものすごく大きな関係があるんですよ、
はい、なるほどね、
うん、そうやってエネルギー外に出しちゃわないように、はい、暑いところに行く時はもうノースリーブになるとか、そういう服装の調節って大事だと思います。
まずできるのは、簡単なのはその服装ですよね。
そうですね、
あとは自分 の、 その体質的にしょうがないところもあるけれども、はい、今日先生から伺った中で一つ気になったのが筋肉っていう。
そうです、ですから運動大事です。
やっぱそうですよね、はい、やっぱ運動かいやこれあの私だけじゃないと思います先生、運動かって言ってしまうの。
でもジムに行ったりとか、はい、それだけが運動ではないので。
確かに、
あの例えばヒールを履いていても、うんうん、あの駅の階段を登るのだけ、
はい、
あの通勤の時下るのはちょっとヒール危ないので、はい、あの登るだけ、男性も、まあ、ちょっとお汗かくかもしれないけど、ちょっと階段を登るだけ、はい、それはオフィスでも構わないです。冷房の効いたオフィスでだけ階段を登ってみるとか、
はい、そういう社内だけでもね。
そうです、そうです、はいはいはいはい、違うと思いますので、そういうちょっとした動き、特にあの下半身が冷房の温度勾配で冷えがちなので、
はいはいはい、
女性の場合は特に夕方になると足がむくむっていう、冷えてむくむっていうこともつながりますから、はい、ぜひ足を動かすような、はい、なんか階段を登るとふくらはぎがこう使われてる感じがしますよね、
はいはい、
ああいう運動を少しスクワットでもいいですし、はいはい、そういうものを入れる、そんな簡単なもので大丈夫なんです。ジムに行って一生懸命走らなくても
運動しろって言われるとわざわざそのための時間を捻出して、何かをこう準備してやらなきゃいけないって思ってしまいますけれども、まずは日々のそういうところから。
そうです、そうです。
あのさっき私勝手に想像で 例えばピアノをね、ずっと弾く方とか、はい、なんかその指先を動かすだけでも、うん、多少なりともいい効果になるんじゃないかと思ったんですけど、うん、ああ先生の表情だとそんなでもないかな。
いや、まあ、あのもちろんどこを動かしても動かすことによってこう刺激される部分ってあると思うんですが、はい、パソコン作業で代表されるように、はい、現代人って腕を上に上げるっていう作業しないんですよ。だから首肩のこり、
はいはいはい、
頭痛、頭痛感、はい、すごく多いんですね。で手が冷える。
なるほど。
ですからイメージで言うと窓拭きみたいな腕を上に
上げる、
うん、あそういう運動をちょっと入れてもらうと違うんですよね。
なるほど。確かに目の前にあるそのパソコンのキーボードなり、
うん、そうなん
です、手元のスマホなり、はい、そういうとこでしか動かさないから、
そうなんです、
肩回ってないですね。
そうなんです。でこの重たい頭を支えてますから首、
はいはい、
もうガチガチになって触ると、はあ、かわいそうっていう首肩の方多いんですよ、
はいはい、
ですからぜひ腕を上に上げる。
なるほどね。あの背泳ぎの時の手みたいな、こう、
そうですね、
こういう感じですかね。ちょっと動かしてみるとか、
うんね、オフィスでそれがはばかられる時はちょっとこう、
あ、
後ろに、
はいはいはいはい、
押してあげるようなストレッチ、そういうものでも、うんうんうん、
なるほど。肩を回す、肩を動かすね、うん、
それだけで違います。
先生確かに腕上げてないですわ。
そうなんですよ。
電車通勤の方ならまだなんかつり革に手を伸ばすとか、
そうですね、
いうことはあるかもしれないですけど、
そうですね、そうですね、
それすらしないですもんね。
そうですね。
あの最近うちの母がラジオ体操を朝、
いいと思います。
あ、本当ですか。始めたんですけど、はい、うちの母は非常に調子がいいと言っておりました。
いや、若い方でも動かすと、はい、あ、結構ここ動かしてなくて痛いとかおっしゃる方多いですし、うんうんうん、
はい、
あれはいろんな筋肉をまんべんなく動かすように考えられてますから。
確かに、
もう絶対いいと思います。
やるなら本気でやった方がいいですよね。
そうです
ね。だらだらやるんではなくて。
そうですね。
あの今回は特にその夏の冷えっていうところで先生にお話を伺ったので、
はい、
最後にぜひこの夏ちゃんとしておかないと後々どうなっていくのかじゃないですけど、どういうところが怖いよっていうのを改めて伺ってもいいですか。
はい、まあ、冷えをほっとくと、うん、あの秋になって疲れるっていう秋バテにもつながりますし、
秋バテ、
はい
はい、
なんといっても先ほど申し上げたように冷えと一番関係があるのは疲れなんですね、
はい、
で温めることも運動も食事も大事なんだけど、うん、もう一つ現代病的な側面と冷房で申し上げましたけど、
はい、
リラックスする、
リラックス、
それが冷えの、はい、まあ、解消ですから、冷えが続いているっていうことはリラックスできない状態なので、
はいはいはい、
ストレスで気分的に落ち込んだり眠れなくなったり、またそういう、こういろんな、まあ、極端に言えばうつ病じゃないですけど、そちらの方にもつながりかねないので、ぜひリラックスする、
はい、
まあ、夏でもゆっくりぬるめのお風呂に入るとか、
はいはいはい、
ほっとする瞬間をちょっと日常の中で作っていただきたいなと思います。
うん、お風呂、湯船に浸かることも減るでしょうからね。どう
しても夏ね。でもぬるめでなんか入浴剤使って、うん、ちょっとミント系の香りのものとかで入るとすごく快適ですから。
確かにそういうところもちゃんと気をつけて。
はい。
はい、で男性は、
はい、
あの今日お話を伺って、その女性と男性に明らかな差があるということを、
ええ、
今日きっと加古先生の話で知っていただけたと思うので、
はい、
そこ気にしてもらえるとありがたいですかね。
そうですね、そうですね、冷えは冷えだけじゃなくて、うん、もしかしたら何かのサインかもしれない、
うん、
で冷えるなと思ったらぜひ何か潜んでないかなっていうチェックだけはしていただきたいなと思います、
はい、あの女性の方はそのミューズクリニック先生がね美容院長を務めていらっしゃるそういう場所に、
はい、
まあ、相談していただくのもありですし、
はい、
あの先生のご本で7月14日に新しい大人女子のためのホット冷え取り手帳というのが主婦の友社から出るんですけれども、
はい、
これ
は
まあ主に女性にターゲットを絞って、
はいはい、
今日伺ったような話とかも書いてありますかね。
そうですね、
うん、
はい、
あるので、そういうのでまあ勉強というか、
はい、
していただいて、はい、いろいろ自分なりの対策を見つけてもらうのもありですし、
はい
はい、で来年の夏までにこうね、いろいろやってって、あ、そういえば去年の夏よりも今年は冷房にそんなに辛くないわとか、
うん、
いう体になってることを目指して、
ええ、そうですね、おっしゃる通りだと思います。男性の方の、 あの冷房温度設定の協力もお願いしたいと思います。
うんうん、あ、お願いします。本当にあのオフィスの中で、
はい、
まず外回りから帰ってきた男性が涼む部屋とか作れないもんですかね。
な、本当ですね、それがあって、ね、それから
そう、オフィスに入るって、
うん、いいですね。
そういうのがあるとなんかすごい優しいですよね。
いいですよね、
どっちにもね、
はい、
汗引き部屋、
うん、あの電力の節減にもなります
し、ね、確かに確かに、はい、汗引き部屋っていうネーミングはどうかと思いますが先生今日はいろいろ勉強になりました。どうもありがとうございまし た。この時間、麻布ミューズクリニック名誉院長の渡辺加古先生をお招きしました。